おはようございます。今日もエゼキエルを一緒に学んでいきます。今日は31と32ですが、29章から32章までは、エジプトに対する宣告といいますか、神がエジプトを必ず裁きますという。なぜなら、それをなぜはっきりと言ったかというと、イスラエルの民は、イスラエル、ユダの人々は、エルサレムに住んでた人々は、バビロンに攻められていました。で、ネブカデネザルが来て、そしてそのエルサレムが破壊されるということを神が計画してました。彼らがあまりにも頑なだから、この痛い思いをしないと神に助かえることがないところまで来ちゃったからです。そうならないように、エゼキエルもそうですけども、エレミアを特に、エルサレムが滅んでしまう40年前から送って、悔い改めなさいと。耐えるんであればエジプトではなくて、神だよって。人を頼るんではなくて、軍事力を頼むのでもなくて、政治力や経済力を頼るのではなくて、神を頼りにするんだって。けど彼らは聞かなかったんですよ。それで、バビロンが攻めてきて、エルサレムが、破壊されるという、ことが起きるんですが、エルサレムの民はそれでもエジプトに期待していました。エジプトが私たちを助けてくれるに違いないって。それでこのエジプトに対する宣告、エジプトは必ず裁かれる。エジプトもまた他の国々と同じように力を失うということを、特にエゼキエルはバビロンに連れて行かれたユダヤ人に対して、またエレミアはエルサレムに残っているユダヤ人に対して、イスラエルのために対して語っていました。で、今日の31と32も、その延長線ですね。一言祈ります。天の父さん、今日もここで学ぶ御言葉を通して、あなたがエゼキエルを通して語ったエルサレムに対す、ごめんなさい、エジプトに対するこの宣告から、裁きが起こるよというところから、あなたが私たちに語っておられることを受け取っていくことができますように。どうぞ私たち一人一人をお助けください。ここに何が書いてあるのか、私たちにあなたが何を語っておられるのか、理解する力をお与えください。聖霊によって、インスピレーションが与えられて、なるほど、そういうことかって、その理解が与えられますように。そして毎日の生活の中に持って帰れますように。いろんなことを考えたり、いろんなことをやるときに、その行動の指針、考えの指針となりますように、どうぞ私たち一人一人を助けて、良い学びの時をお与えください。また御言葉を分かち合う私に、あなたの力と知恵を与えてください。また聖霊によって語らせてください。どうぞあなたの御言葉を、私の力ではなくて、あなたの力によって、私の言葉ではなくて、あなたの言葉を、分かち合うことができるように私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず31節の1節と、ごめんなさい、31章の1節と2節の、全般をお読みします。第11年の第3の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王パロと彼の大軍に言え。1節から18節までは、この一つの括りで、エジプトのパロに対する、またその軍勢に対する、予言です。第11年の第3の月の1日。これがどの日付を指しているか、なんとなくイメージつきますか？エルサレムが陥落するのは、第11年の第5の月の10日です。なので、2ヶ月と、9日前にエゼキエルを通して神はこのことを1節から18節までのことを語りました。だからこの後に及んでもあと2ヶ月でエルサレムが陥落するようなもう末期の状態。もっと言うと、その陥落する1ヶ月前、第4の月には、だからこの予言の1ヶ月後にはエルサレムから食べ物がなくなります。第二歴代史にも書いてあるし、エレミアの52章にも書いてあります。1ヶ月前に食べ物が底をついて、1ヶ月間 食べ物が全くない状態で過ごすんですよ。で、第5の月の10日にバビロンが攻め入ってきてエルサレムは陥落します。だからもう 食物がすぐにでもなくなるというような状況、もうすぐにエルサレムはその陥落してもおかしくないような状況でも、神がエジプトに頼ったらいけないよって言ってるにもかかわらず、いや、エジプトが来てくれて私たちを助けてくれるという期待を持ってる人たちがいたんですよ。だから神はでも諦めないですね。語り続けるんですよ、預言者たちを通して。そこに行っても救いはないし、そこに行っても幸せはないって。だから私の声に聞き従いなさいって。2節から9節まではエジプトがどれだけ偉大だったかということが書かれています。一気にお読みしますね。あなたの偉大さは何に比べられよ、エジプトの王様のパロとその大軍ですね。見よ、アッシリアはレバノンの杉、美しい枝、茂った木陰、その竹は高く、その梢は雲の中にある。水がそれを育て、地下水がこれを高くした。川はその植わっている地の周りを流れ、その流れを野のすべての木に送った。それでその竹は野のすべての木よりも高くそびえ、その送り出す豊かな水によってその小枝は茂り、その大枝は伸びた。その小枝には空のあらゆる鳥が巣を作り、大枝の下では野のすべての獣が子を産み、その木陰には多くの国々が皆住んだ。それは大きくなり、枝も伸びて美しかった。その根を豊かな水に下ろしていたからだ。神の園の杉の木もこれとは比べ物にならない。もみの木もこの小枝とさえ比べられない。数かけの木もこの大枝のようではなく、神の園にあるどの木もその美しさにはかなわない。私がその枝を茂らせ美しく仕立てたので、神の園にあるエデンのすべての木々はこれを羨んだ。で、ここでそのエジプトをアッシリアと比べて、アッシリアと同じように偉大だったということを言っています。で、この18節まではアッシリアについて書かれていますけども、そのアッシリアのようにエジプトは偉大だったと言いたいので、だからアッシリアイコールエジプトというふうに考えても、間違いはないです。アッシリアはまたエジプトはとても偉大だったんですね。で、アッシリア帝国というのは今のシリアとか、レバノンとかそのあたりです。イスラエルの北の方にありました。で、聖書にたくさん出てきますけど、レバノン杉っていう。で、レバノンの杉の木というのはとても有名でした。まっすぐに高くそびえ立つそのレバノン杉というのは、アッシリア帝国の偉大さの象徴だったんですよ。どの木々よりも高く立派に育ったんですよ。で、アッシリアがすごかったように、エジプトも同じだけすごかったって。また、アッシリアの杉は野のすべての木よりも高くそびえたって。その大枝の下で獣が子を産んだり、多くの国々がそこに住んだりした。だからアッシリア帝国というのはすごく大きくなって、その大きな、いろんなその国々を支配したんですよ。エジプトもまたしかりです。なぜその杉の木がそんなに大きくなったのか、なぜアッシリアやエジプトがそこまで大きく偉大になったのか、それはその木が豊かな水に根を下ろしていたからです。木が動いてるとこ見たことありますか？まあ、映画とかだったらね、植物が動くってことは、もちろんそのこう葉っぱが出てくるときにうねうねうねってなるんだけど、でも根っこをこうバカバカって出してタコみたいにこう歩いていくっていうのは基本ないじゃないですか。つまり木がどこに植わるかっていうのはある意味運次第なんですよ。鳥がどこに糞をするかどのようなその風の流れがあるのか、水が流れて、でそこでその種が運ばれてって、そこにその根を張るんですけども、その根を張った先に豊かな水があるとは限らないんですよ、毎回毎回ですよね。で、木が自分で動いたり、種が自分で動いたりして、その豊かな水のあるところにその根を張ることができないのであれば、どうやってその木が豊かな水の、そばに植わるかというと、恵みでしかないんですよ。神がその木を、 ここで言うとアッシリアであったりエジプトを豊かな水、もしかしたらそれは政治的なものかもしれないし、経済的なものかもしれないし、軍事的なものかもしれませんけども、その豊かな水、豊かな祝福の、その、泉の近くに植えるんですよ。だから栄えるんですよ。エジプトが置かれた場所も、レバノン、アッシリアが置かれた場所も、すべてその神が置かれて、で、そこにいろんなその源、祝福の源があるんですよ。経済的なもの、軍事的なもの、政治的なもの、すべてがあるんですよ。それで、アッシリアにしても、エジプトにしても、豊かに、大きく、偉大になったんですよ。人間の視点からすると、運ですよ。運が良かった。けど、神の視点からすると、恵みなんですよ。私たち、運がいいからって、その良いものを受けるんじゃないんですよ。神が恵み深いので、私たちは、良いものを受けるんですよ。ラッキーじゃないんですよ。すべて人間の視点で考えてしまうと、ラッキーが成立します。だけど、神の存在を忘れてはならないんですよ。神が恵み深いので、私がたとえ願ってもなかったにもかかわらず、良いものが与えられたりするんですよ。だからといって、じゃあ何も願わなくていいかって話ではないんですけど、でも、恵みっていうのは、私たちの、その、理解を超えますよ。私たちがどんなに良くてもどんなに悪くても神はその恵みとして良いものを与えてくださるんですよ。私たちに資格は必要ないんですよ。神が恵み深いので良いものを神は与えてくださる。それが恵みです。10節から14節。それゆえ神である主はこうせられる。その竹が高くなり、その梢が雲の中にそびえ、その心がおごり高ぶったから、私はこれを諸国の民のうちの力ある者の手に渡した。彼はこれをひどく罰し、私もその悪行に応じてこれを追い出した。こうして他国人、最も横暴な異邦の民がこれを切り倒し、山々の上にこれを捨てた。その枝はすべての谷間に落ち、その大枝はその国のすべての谷側で砕かれた。この国のすべての民はその木陰から出て行き、これを振り捨てた。その倒れ落ちたところに空のあらゆる鳥が住み、その大枝のそばに野のあらゆる獣がいるようになる。このことは水のほとりのどんな木もその竹が高くならないためであり、その梢が雲の中にそびえないようにするためであり、すべて水に潤う木が高ぶってそびえ立たないためである。これらは皆死ぬべき人間と穴に下る者たちと共に地下の国死に渡された。アッシリアはまたその杉の木はエジプトもそうですけども、その神の園であるエデンのすべての木々が羨ましい、妬ましくなるぐらい立派に育ったんですよね。で、あるにもかかわらず、そしてその立派に育ったのは神の恵みであるにもかかわらず、彼らは怒り高ぶったんですよ。私たちはすごい。私たちは偉大だ。私たちは強い。このすべては私たちのものだって。それで神はアッシリアをまたエジプトをひどく罰するんですよ。自分たちのものだと思って当然のものとして受けていたものが取り上げられたときに、これは自分たちのものでなかったということに気がつくんですよ。自分が頼りとして、これを自分がやり遂げた、成し遂げた、これは自分のものだって、私がこれをやったからっていうふうに握っているものを神は手放してほしいんですよ。その物質的なものというのはすぐになくなるからです。何かがあると一瞬に失ってしまうんですよ。そういうものに神は私たちにより頼んでほしくないんですよ。確実に私たちが永遠の命を受けて、確実にイエス・キリストと共に永遠にいることができるように、確実なものに私たちがより頼むことを神は願っておられるんですよ。だから神はエルサレムの住人民に対して、イスラエルの民に対して、当てにならないエジプトにより頼むんじゃないって言ったんですよ。エジプトはエジプトで、またアッシリアはアッシリアで自分たちの力により頼んでたんですよ。だからそれは頼りにならないということを神は歴史を通して何度も何度も何度も教えています。高い杉は切り倒されて二度と高くならないようにされたんですよ。アッシリアもしかり、エジプトもしかりです。 それらは地下の国、死に渡されたって。水のほとりのどんな木々も高ぶらないためだって。私たちもそうですけど、私たちがなんかうまくいったり祝福されたりすると、その高ぶっちゃったりするんですよ。私がなんかうまくやってるような、私の頑張りとか私の力によって何か全てを得たように勘違いする時があります。確かに自分の努力によって成し遂げたことはあるでしょう。けどなぜその努力ができたのか、なぜそのフィールドに、その土俵に立つことができたのか、なぜ私がそのようなその水路のそばに植えられたのか。神の恵みというこの一番大切な要素を私たちの人生の中で私たちが幸せになって、私たちが喜んで毎日を生きることができるように、神が恵みを注いでくださった、これを忘れてしまうとすぐに高ぶるんですよ。それでなんかその自分の頑張りとか、今度これを頑張りさえすればこれができるとか、私がこれがある限り私は幸せだとかって言って、その私を幸せにしてくださった神を忘れちゃうんですよ。そうならないように神は一つのものを私たちに与えたんですよ。それが死ですよ。私たちが高ぶることがないように、どんなにこの地上で成功している人も、どれだけその無名な人も、どれだけお金を持っている人も、どれだけ貧しい人も、生涯120年間そのピンピンしてその元気に生きた人も、病気がちの人も、一様に訪れるのは死なんですよ。必ず人は死ぬんですよ。ヘブルの9章の27節。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているって。誰も逃げられないんですよ。必ず神の前に立つ時が来るんですよ。一人で。地獄の沙汰も金次第。いくら払ったら天国に行けるんでしょうね。もしそうだったとしても、私たちが持ち得るその金額では到底無理ですよ。そんなことはないんですけど。お金次第では全然ないんですけど。だから私たち必ず死ぬんですよ。だからそれを考えると不安になるんですよ。どうなるか分かんないから。そして低くされるんですよ。自分が持っているもの、それは私を救わないって。どんだけ物を持ってても、どんだけ力を持ってても、死んだら終わりだって。その自分がより頼んでるものは役に立たないって。もし次の世界があって、この地上でどのように生きたかということが問われるのであれば、そんなのは何の助けにもならないって。どれだけたくさんのその友達がいても、その友達は役に立たないんですよ。神の前に立つときに。15節から18節。神である主はこうせられる。それが黄泉に下る日に、私はこれを覆って深淵を藻に服させ、川をせき止めて豊かな水を乾かした。私がこれのためにレバノンを憂いに沈ませたので、野のすべての木もこれのためにしおれた。私がこれに穴を下る者たちと共に黄泉に下らせたとき、私は諸国の民をその落ちる音で震えさせた。エデンのすべての木、レバノンの襟抜きの良い木、すべての水に潤う木は地下の国で慰められた。それらもまた、剣で刺し殺された者や、これを助けた者、諸国の民の間にあって、その陰に住んだ者たちと共に、黄泉に下った。エデンの木のうち、その栄えと偉大さで、あなたはどれに似ているだろうか。あなたもエデンの木と共に地下の国に落とされ、剣で刺し殺された者と共に、割礼を受けていない者たちの間に横たわるようになる。これはパロと、そのすべての大軍のことである。神である、主の御言。神はアッシリアの、またエジプトの豊かな水を乾かすんですよ。もしかしたらその水源かもしれないですよ。実際にはね。もしくはさっき言ったように経済的、また軍事的、政治的な豊かさかもしれません。でもアッシリアに恵みとして与えられてたその祝福のもといというのを神は取り除くんですよ。エジプトに与えられたものも取り除くんですよ。そしたら、豊かな水が乾いてしまって、彼らはもう立ち行かなくなっちゃうわけです。それが黄泉に下る日に。黄泉というのは、 少しわかりづらいです。英語だと、シェオルってなってるかな。シェオル。で、シェオルっていうのはヘブライ語のシェオルから来てます。ヘブライ語のシェオルっていうのは、その地獄という意味はありません。ヘルっていう意味はないです。もともとシェオルというのはお墓を意味します。墓。死んだらシェオルに行くんですよ。墓に行くんですよ。でも、その聖書を読んでると、旧約聖書を読んでると、このシェオルを指すところには墓だけじゃないということがわかります。それよりももっと、その世界がある。死んだ後、墓じゃなくて、死んだ後の世界がある。それを指してシェオルというふうに呼んでいます。人は死んだら、このシェオルという話ですよ。人は死んだら、正しい人も、正しくない人も、このシェオル、黄泉に下ります。あ、旧約聖書の話ですよ。今ね。で、このシェオルという黄泉には、二つの区画があります。これは、ルカの16章、今開かないでしまいに出ないんですけど、ルカの16章でイエス・キリストが、例えを話しています。ある金持ちがいて、その金持ちの家の前で物乞いをしていたラザロという人の、例えがあります。金持ちは悪い人でした。そして、物乞いのラザロは良い人でした。で、二人とも死んで黄泉に下るんですよ。けれども、その正しいラザロは、この正しい人が行く黄泉、ショエルにいるんですよ。そして、この金持ちは悪い、正しくない人だったので、正しくない人たちが行く黄泉にいるんですよ。で、この二つの区画には、その谷間があって、で、行き来互いにすることができないんですよ。でもお互い見ることができるんですよ。で、この正しい人が行くシェオルは、アブラハムの膝とも呼ばれてて、で、そこには慰めがあるんですよ。けれども、この悪い人たち、正しくない人たちが行くショエルは、暑くて苦しいんですよ。喉が渇いたから、その、彼を使わして、私のところに水を持ってこさせてくれませんかってアブラハムにお願いしますよ。その金持ちがね。この、ルカの16章を見てみると。イエス・キリストは十字架にかかって死んで黄泉に下ったって。その黄泉というのはショエルです。そしてその黄泉というのはこの二つの区画がありますが、どこの黄泉かというと、正しいものが行く区画です。で、そこでペテロを読んでみると、イエス・キリストは福音を伝えたって書いてありますよ。つまり、イエス・キリストが十字架にかかって死なれて復活する前、旧約聖書、旧約の時代にイエス・キリストの前に生きた正しい人たち、アブラハムも、イサクも、ヤコブも、ダビデもそうだし、預言者たちもそうだし、この正しい人たちがいるショエルにいたんですよ。で、イエス・キリストが十字架にかかって黄泉に下った時には、この正しい人たちがいるショエルに行ったわけです。そこで福音を語りました。つまり、ご自分が血を流して、罪をあがなったって。この人たちはイエス・キリストの前に生きてたので、動物の血によってではない、血によってその罪が許されたという、この形をとっていました。けど、動物の血では人の罪をあがなうことができないんですよ。イエス・キリストの血によってだけ贖うことができるので、ずっとそこにいたんですよ。けどイエス・キリストがご自分がこの彼らのためにも、その血を流されたということを説明して、で、そこで救いというのが達成するんですよ。だから旧約に生きてた人もイエス・キリストによって、罪が許されて天に行くんですよ。で、イエス・キリストはそこで黄泉でご自分のことを話されて、この正しい人たちがいた、正しい人たち、この区画にいた人たちをみんな天にあげて、パラダイスにあげたわけですよ。なので、今も黄泉という場所はあります。が、その正しい人たちがいる黄泉というのは誰もいません。みんなパラダイスに行ってるから。天に行ってるから。でも、正しくない区画にいる人たち、黄泉というのはいっぱいいます。悲しいことに。で、彼らはその苦しみつつ、最後のその審判を待つわけですよ。最後、本当に神の前に一人一人が立つという、その時間を待ってるんですよ。 で、私たちがイエス・キリストを信じて神から正しいとされた私たちが死んだらどこに行くかというと、シュエル、黄泉には行きません。直接パラダイスに、天に行きます。パウロは自分が生きるにしても死ぬにしてもキリストだって、どっちでもいいって。この地上に残るんだったら、生きるんであればあなた方のためになるから、それはそれでいいんだけども、もし私がここで死ぬんであればイエス・キリストと共にいるから、むしろ生きているよりも死んでイエス・キリストと共にいる方がいいって言いました。だから黄泉には行かないんですよ。イエス・キリストを信じた者たち、正しい者たちは次の瞬間、その死んで、その次この意識が戻るときにはイエス・キリストと共にいるんですよ。黄泉の話でした。その上で最後のその審判があって、その地獄と言われる、もっといろんな、その地獄にはいろんなその言い方があるんですけど、その、底のないところとか、穴とか、アビスとか、深淵とか、いろんな意味のがあります。だから、新約聖書の中の、黙示録を見ると、そういういろんな言い方があります。だからそこは俗に言う地獄です。でも、黄泉というのはまだその前の段階です。待合室みたいな感じ。はい。すべての水に潤う木は地下の国で慰められたと。アッシリアの前にその黄泉に下った人たち、特に正しくない者たちの区画にいる人たちというのは苦しいんですよ。で、アッシリアに苦しめられた人たちでもあるんですよ。アッシリアがどれだけ悪かったかということを体験した人たちでもあるんですよ。それでアッシリアがその黄泉に下ってきたときに、罰せられるその黄泉に下ってきたときに、この人たちはそこで同窓会開いてるわけですよ。全然楽しくないですけどね。で、そこで慰められるんですよ。アッシリアが来たって。私たちだけが裁かれるんじゃなくて、あいつらも私たちと一緒に裁かれるぜ、ウェー。それがこの黄泉に下る人たちの唯一の慰めなんですよ。そこに希望なんかないですよ。喜びも平安もないですよ。ただ一緒に裁かれる、あいつも来たみたいな、そういう同窓会。嫌ですね。みんな白髪になって、お前も白髪かみたいな、お前も病気かみたいな、そういう同窓会嫌じゃないですか。ね、何の楽しみもない。誰一人なんか前向きじゃない、そういうマイナスの方向でしか慰めが得られないようなところは行きたくないですよ。でもそれが黄泉なんですよ。エジプトは割礼を受けてない者たちの間で横たわると。これはエジプトにとってはとても屈辱的です。なぜかというと、エジプトにはイスラエルの民と同じように割礼の文化がありました。もしかすると、イスラエルの民がその奴隷となっている間に、その自分たちが受け入れたかもしれないです。アブラハムの時から割礼というのは生まれましたからね。で、エジプトの民は、その自分たちが割礼を受けているから、自分たちは特別だって。他の民と違うって。私たちは特別で、だからこんなに強いんだって。だからこんなに偉大なんだっていう、その高ぶりがあったんですよ。プライドを持ってたんですよ。けれども彼らが死んで黄泉に下ったら、割礼を受けてるとか割礼を受けてないとか全く関係なく、そこにみんないるんですよ。だから特別だって言ってた自分たちが全然特別じゃないということがそこで明らかになるんですよ。32章1節から16節まではエジプトの王パロについての哀歌です。哀歌はラメンテーション、悲しみの歌です。一節、第12年の第12の月の1日、私に次のような主の言葉があった。前回の予言から1年と9ヶ月経ってます。エルサレムが陥落した後、1年と7ヶ月経ってます。だから、エジプトが助けに来なかったってことは分かってるんですよ。その上で、そのエジプトも罰せられるってことが、もうみんな分かってくるわけです。だから、次のような哀歌を唱えなさいと。二節から八節。人の子よ、エジプトの王パロについて哀歌を唱えて彼に言え。諸国の民の若い獅子よ、あなたは滅び失せた。あなたは海の中のワニのようだ。川の中で暴れ回り、 足で水をかき混ぜ、その川川を濁らせた。神である主はこうおせられる。私は多くの国々の民の集団を集めて、あなたの上に私の網を打ちかけ、彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て、野に放り出し、空のあらゆる鳥をあなたの上に止まらせ、全地の獣をあなたで明かせよう。あなたの肉を山々に捨て、あなたの屍で谷を満たし、あなたから流れ出る地で地を浸し、その地で山々を潤す。谷川もあなたの地で満たされる。あなたが滅び去るとき、私は空を覆い、星を暗くし、太陽を雲で隠し、月に光を放たせない。私は空に輝くすべての光をあなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う。神である主の御言。神がエジプトのパロに対してすることですよ。それがエジプトのパロへの哀歌となるわけですよ。彼は若い獅子のように、また海の中の、まあ、川の中のワニのようだったけども、そこまでその大きな力を持ってたんだけども、滅び失せてしまうって。多くの国々の民がパロを捕らえに来るって。まあもちろん、バビロンが先導するんですけど。で、パロの主は他の国々、山々にとって潤いとなる。だから祝福となるんだって。その時には、空が暗くなったりする、その超自然的なことが起こると。9節と10節。私が諸国の民、あなたの知らない国々の中で、あなたの破滅をもたらすとき、私は多くの国々の民の心を痛ませる。私は多くの国々の民をあなたのことでおののかせる。彼らの王たちも、私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことでおぞけ立つ。あなたの崩れ落ちる日に、彼らは皆自分の命を思って身震いし続ける。エジプトが罰せられる時というのは、諸国の民は動揺するんですよ。エジプトのパロが死ぬ、その国が滅びるということは、多くの国々の民の痛みとなるって。で、彼らはその自分の命を思って身震いし続けるともありますから、つまり、明日は我が身と思うわけですよ。エジプトのパロがこの罰を免れないのであれば、私たちも免れることはないだろうって。あんな偉大な国がその崩れ落ちてしまうのであれば、私たちの国もまた崩れ落ちるに違いないって。だから高ぶらなくなるんですよ。そして神を恐れるようになるんですよ。そうやって多くの国々の周りの人たちのその抑止力となることで、高ぶってたらまずいって。神をないがしろにしてたらまずいというその抑止力になるんですよ。エジプトが倒れることが。で、自分の心も痛むんですよ。やばいって。パロの死はそういう意味で他の国々の潤いとなるんですよ。11節から15節。誠に神である主はこうせられる。バビロンの王の剣があなたに下る。あなたは勇士の剣で、あなたの軍勢を、ごめんなさい。私は勇士の剣であなたの軍勢を倒す。軍衆を倒す。彼らは皆最も横暴な異邦の民だ。彼らはエジプトの誇りを踏みにじり、その群衆は皆滅ぼされる。私はあらゆる家畜を豊かな水のほとりで滅ぼす。人の足は二度とこれを濁さず、家畜のひずめもこれを濁さない。その時私はこの水を沈める。その川を油のように静かに流れさせる。神である主の御言。私がエジプトの国を荒れ果てさせ、この国にあるものが皆剥ぎ取られ、私がそこの住民を皆打ち破るとき、彼らは私が主であることを知ろう。この予言の言葉が実現するときに、人々はそのヤウェこそが神であるということを知るんですよ。神はそのこんな痛い思いをして、私たちがその誠の神をその認めるということをしてほしくないんですよ。私たちが苦しむことを神は喜ばないんですよ。だから何とかしてその前にその言葉を聞いて、神の恵みは神の私たちに対する愛を知って、神に向き直ってほしいんですよ。悔い改めてほしいんですよ。私たちが痛い思いをして何かを失ってしまって、そしてこの苦しみの中で、ああやっぱり神に従っておけばよかったってならないためにですよ。私たちから何も奪いたくないので、私たちに痛い思いをしてほしくないので、神はご自分の御子であるイエス・キリストを世に遣わして、イエス・キリストというその方の命をある意味奪ってかけて、 イエス・キリストに全ての痛みを負わせて、私たちがそのイエス・キリストを見るときに神の愛と神の恵みを認めて、私たちが何を失うこともなく、何を痛い思いをすることなく、イエス・キリストが失って、イエス・キリストが痛い思いをしてくださったのを見て、キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められるというところにとどまっていられるようにしてくださったんですよ。神は悪者の死を喜びません。16節。これは人々が悲しんで歌う哀歌である。諸国の民の娘たちはこれを悲しんで歌う。エジプトとそのすべての群衆のために彼女らはこの哀歌を悲しんで歌う。ツロの時もそうでしたけども、そのイスラエルのことももちろんそうだし、エルサレムに関しても、サマリアに関してもそうですよ。神はそうやってその人々が痛い思いをすること、自分の罪を刈り取ることを喜ばないんですよ。神は悪者の死を喜ばないんですよ。決して。エゼキエルの18章23節。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御言。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。ちなみに同じ18章の32節は、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御言。だから悔い改めて生きなさいというふうに書いてあります。第一テモテの2章の4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。すべての人です。第二テモテの3章の9節。この辺はもう、シリーズで覚えておくといいですよ。セットにして。エゼキエルの18章の23節、第一テモテの2章の4節、第二ペテロの3章の9節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。イエス・キリストが天に帰られてから約2000年経ってますよ。私たちを含めて私たちが滅びることがないように、誰一人として滅んでほしくないので、何とかしてイエス・キリストのことを知って、何とかしてそのイエス・キリストを信じて私たちが悔い改めて罪を許してもらって罰を受けないで、そんなこのひどいショエルに、またその先にある永遠の刑罰の中に私たちが入ってしまうことがないように忍耐して待ってるんですよ。私たちが救われるのを待ってるんです。待っててくださったんですよ。その忍耐があったから私たち救われたんですよ。ありがたいことに。私が生まれてからイエス・キリストを信じるまで約20数年間のタイムラグがありましたよ。その間にイエス・キリストが戻ってこられたら私終わってましたよ。神は待っておられたんですよ。神は悪者の死を喜びません。ルカの19章の41節から44節、ちょっとちっちゃくてごめんなさい。エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道を、この日お前も知っていたら。しかし今それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを死に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しては置かない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。エルサレムは西暦70年にローマ軍によって滅ぼされました。その時にその神殿に積まれていた石、大きな石がいっぱいあるんですけど、それは全部崩されました。神殿にはたくさんの金が使われていて、ローマ軍が放った火があまりにも強かったので、その金が全部溶けました。ヨセフスという、ユダヤ人のその歴史家が全部記録しています。で、金が溶けたので、その石畳であったり、その石積みなわけですよ、神殿というのは。昔の家はそうですけど。溶けると液体になるじゃないですか。そしたら金が中に入っていくんですよ。最近金1万円超えましたね。高いですよ。その金が皆さんの目の前にあるとしたら、無視しますか？ いや、ちょっとでも欲しいじゃないですか。だから、その液体になって流れていったその金を得るために、ローマ軍は何したかっていうと、その石を全部ひっくり返したんですよ。積まれたら、その間に、金が残ってるかもしれないから、金あるかな、俺の金どこだって言って、全部ひっくり返したんですよ。だから一つとして石がその積まれたままに残されなかったんですよ。イエス・キリストが言った通りですよ。そのような状況になることをイエス・キリストは予見して言われたんですよ。涙して。もし平和に向かう道を、この日お前が知ってたら、こんなこと起こらないのにって。エルサレムの多くの人たちは、イエス・キリストを馬鹿にしました。イエス・キリストが十字架を追って、もうボロボロになりながら十字架を追っているときに、罵声を浴びせて、唾かけました。イエス・キリストが十字架にかかっているときに、お前がキリストだったら、今この瞬間にそこから飛び降りてみろって。お前バカじゃねえのかって。人を救っても自分を救うことができないのかって。お前がキリストだったら自分自身を救って、ここ私たちも救ってみろって。そんなこと言われたんですよ。でも彼らがご自分を否んだので、拒否したので、信じなかったので、彼らが滅んでしまうことを涙したんですよ。泣いたんですよ。イエス・キリストは十字架の上で父なる神に願いましたよ。父よって、この人たちは何を言ってるのかわからないんですって。どうか彼らを許してください。イエス・キリストも、また、悪者が一人でも滅びることを願ってないんですよ。だから、神はご自分に対して敵対するようなものにでも憐れみをかけるんですよ。自分に対して敵対するような、自分が、ご自分が嫌だと思っているような、その意味嫌うようなことをするものが滅んでいくことを嘆いて哀歌を唱えるんですよ。神はそれほど憐れみ深い方なんですよ。神はそれほど、つまりイエス・キリストを私たちに与えるほど、私たちに滅んでほしくないと願ったんですよ。だからイエス・キリストが使わされ、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちここにいるんですよ。それ神の恵み、深さと憐れみ深さのゆえですよ。17節。第12年の第1の月の15日、私に次のような主の言葉があった。エルサレムの陥落から7ヶ月経った後ですね。18節から21節。人の子よ、エジプトの群衆のために嘆け、その民と強国の民の娘たちとを穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。あなたは誰よりも優れているのか、下って行って割礼を受けていない者たちと共に横たわれ。その国は剣に渡され、彼らは剣で刺し殺された者たちの間に倒れる。その国とそのすべての群衆を引きずり下ろせ。勇敢な勇士たちはその国を助けた者たちと共に、黄泉の中から語りかける。降りてきて、剣で刺し殺された者、割礼を受けていない者たちと共に横たわれと。これもまた群衆、エジプトの群衆のための嘆きですよ。偉大なエジプトの国民だったけども、彼らは結局、他の国々の民と同じように死んで黄泉に下るって。だそこにはその優劣は存在しないんですよ。どこの国、日本人だったのか、アメリカ人だったのか、イスラエル人だったのか、もう関係ないんですよ。どれだけこの地上で成功していたのか、どれだけ友達がいたのか、どれだけその力を持ってたのか、どれだけ成し遂げたのか、何の関係もないです。死は一様に訪れます。そして神の正しさによって、そのどこで私たちが一堂にもう一回集まってリユニオン、同窓会をするかっていうのが決まるんですよ。22節23節。その墓の周りにはアッシリアとその全集団がいる。また刺し殺された者、剣に倒された者たちである。彼らの墓の穴は奥の方にあり、その集団はその墓の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者、かつて生きる者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。で、エジプトと一緒にいたのはアッシリアですよ。 アッシリアもそこにいた。神の御前に正しいとされなかった者たちが集まってるんですよ。24節と25節。そこにはエラムがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者、割れを受けないで、地下の国に下った者、生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。これで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。これもまた穴に下る。だからその、悪い、正しいとされなかった人たちが下るそのシェオル、黄泉にいるわけですね。で、そこで恥を恥じるんですよ。自分たち正しい、自分たちイケてると思ったのに、大丈夫だと思ったのに、大丈夫じゃなかったって。アッシリアがいて、エラムがいます。25節もいきますね。その寝床は刺し殺された者たちの間に置かれ、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。皆、割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らの恐怖が生ける者の地にあったからである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を追う。追っている。彼らは刺し殺された者たちの間に置かれた。で、26節から28節は、メシェクっていうのと、トバルっていう、今のトルコの中央にあった地域の人たちです。彼らもまたエジプトと共にこの黄泉に下っていると。そこにはメシェクとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆、割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らは生ける者の地で恐怖を巻き起こしたからである。彼らはずっと昔に倒された勇士たちと共に横たわることはできない。勇士たちは武具を持って黄泉に下り、剣は頭の下に置かれ、盾は彼らの骨に置かれている。勇士たちは生ける者の地で恐れられていたからである。あなたは割礼を受けていない者たちの間で砕かれ、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。今度は29節はエドムとその王たち。そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちと共に、割礼を受けていない者たち、及び穴に下る者たちと共に横たわる。最後の30節は、北のすべての君主たちとシドン人です。シドン人というのは、ツロを含む、この今のレバノンとかシリアがあるところ。それが、そこにいた人たちが、シドン人です。そこには北のすべての君主たち及びすべてのシドン人がいる。彼らの勇敢さは恐怖を巻き起こしたが、恥を見、刺し殺された者たちと共に下ったのである。そこで割礼を受けていない彼らは、剣で刺し殺された者たちと共に横たわり、穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。最後、31節と32節は、エジプトのパロの話です。パロは彼らを見、剣で刺し殺された自分の群衆、パロとその全群衆のことで慰められる。神である主の御告げ。私が生ける者の地に恐怖を与えたので、パロとその群衆は、割礼を受けていない者たちの間で、剣を刺し殺された者たちと共に横たわる。神である主の御告げ。その黄泉で同窓会を開いた人たち、彼らの唯一の慰めは、苦しむのは俺一人じゃねえ。あいつらも一緒に苦しむんだ。ははは、です。それを慰めというかどうかっていうのは別ですが、それが唯一の、慰めなんですよ。そんなとこ行きたくないです。そんなとこ行きたくない。イエス・キリストがおられるところに、天国に行き損ねたら、もう、ああ、あいつも一緒に苦しむんだ。はははっていうのが唯一の、私の唯一の慰めになるんですよ。すべての人は死にます。そしてすべての人はいずれか、そのいずれ、すべての人は蘇って、そこに一堂に会する同窓会に参加することになります。同窓会の会場は、二つに一つです。イエス・キリストがおられるところか、イエス・キリストがおられないところか。正しいものが行くところか、正しくないものが行くところか。どうやって決まるかというと、神の前に私が正しいものか、正しくないものか、です。私がこの地上でどんなことをしたかなんてないです。本当に。どれだけ何を成し遂げたのか、そういうことも問われません。イエス・キリストと一緒に十字架にかけられた人の一人は、死ぬ間際になってイエス・キリストのことを信じました。 しようって。私が、あなたが天の位につくときに、どうか私のことを思い出してくださいって言ったんですよ。隣にいるキリスト、イエスは、この方はキリストだって信じたんですよ。彼がその十字架にかけられてイエスキリストと共にその死刑に処せられているその前、その瞬間まで彼は何だったかというと、ただの罪人ですよ。十字架という人類史上一番苦しい、その一番重い、その刑罰に値するだけの悪いことをした人なんですよ。教会になんて当然行ってないし、神に感謝したこともないだろうし、献金もしたことはないだろうし、何もしたことないはずですよ。それなのにイエス・キリストをその十字架にかけられている状態で、動くことも何もできないような状態でイエス・キリストのことを信じたら、イエス・キリストはこう答えたんですよ。あなたは今日私と共にパラダイスにいるって。私がこの地上で何を成し遂げるのかとか、私がどれだけ素晴らしい行いをするかとか、そういうのには関係ないんですよ。私がイエス・キリストと共にその同窓会できるのか、そうじゃないかっていうのは、どれだけ神のために何か尽くしたかとか、それじゃないんですよ。私が神の前に正しいか正しくないかです。つまり私は罪のないものなのか、それとも罪のあるものなのか、許されたのか許されていないのか。許されるにはイエス・キリストを信じる必要があります。だからイエス・キリストを信じたか信じてないかです。イエス・キリストがおられるところに、イエス・キリストがおられる同窓会に行くにはドレスコードがあります。もし私が、わかんないです。天皇に何かのことで晩餐会に呼ばれたとして、私いつも通りの T シャツと半パンで行ったら帰れって言われます。ふさわしくないからです、その格好が。イエス・キリストがおられるところに行くには、イエス・キリストと同じだけの正しさの義の衣を着ている必要があります。イエス・キリストと同じだけ正しくないと、イエス・キリストがおられるところに行くことはできません。問題です。皆さんはイエス・キリストと同じだけ正しいですか？清いですか？自分の行いによってイエス・キリストと同じだけの正しさを、イエス・キリストと同じだけの清さを行ったり保ったりすることはできますか？はい、答え。できません。私はできません。皆さんはわかりません。私はできません。だから私は罪あるものであり、私は本来イエス・キリストがおられるところに、その同窓会に参加することができないものなんですよ。けれども、私がイエス・キリストがおられない同窓会に参加することを神は悲しむんですよ。悲しんでくださったんですよ。かわいそうにって思うんですよ。この素晴らしい祝福の中に永遠にいてほしいのになって。でもそのままではいけないなって。だから神はイエス・キリストを使わせてくださって、私の罪を許すためにイエス・キリストに私の罪を負わせ、私が罰を免れるためにイエス・キリストに罰を全部負わせたんですよ。そしてイエス・キリストと同じだけの義を、正しさを私たちが受けるためには何をする必要があるかというと、頑張って何か働くんじゃないですよ。教会に頑張ってくるんじゃないですよ。頑張って何かその慈善事業をするんじゃないですよ。ただイエス・キリストを信じるという信仰で、神は私のことを正しいと見てくださるんですよ。さっき質問しました。皆さんはイエス・キリストと同じだけ正しいものですか？あなたは、皆さんはイエス・キリストと同じだけ清く、清いものですか？もしイエス・キリストを信じているのであれば、そうですですよ。今の自分の生き方、自分自身を見たら汚いですよ。自分自身を見たら罪だらけですよ。けれども、イエス・キリストを信じる信仰によって、その私の罪は、皆さんが、うわ、汚い私って。イエス・キリストと比べて私は正しくないと言っているその罪や汚れを、イエス・キリストの血によって、洗い清めてくださったんですよ。神は皆さんのことを、イエス・キリストを信じた者たちのことを、私のことをありがたいことに、イエス・キリストによって、全く傷のない、全く罪を犯したことのない、 全く清いものとして見てくださるんですよ。こんな素晴らしいことあります？私は不完全です。私は霊的に怠慢です。私の肉はまだうずうずします。それでもイエス・キリストにあって許されてるんですよ。そのことを何度も何度も何度も自分が失敗してあーってなっちゃった時に思い出すんですよ。イエス・キリストがその全ての私の罪を、私の汚れを全部負ってくださって罰せられたので、読みにまで下ってくださったので、私はその苦しい思いをする必要がないって。それを信じる信仰によって神は私を正しいと認めてくださって、私が死んで、そして次に起きた瞬間にイエス・キリストと同じだけの正しさが、清さが与えられているので、イエス・キリストがおられるその同窓会に参加することができるということを私たち信じていいんですよ。というかこれがクリスチャンが信じていることですよ。この私がですよ、そのままで正しいとされてるんですよ。これがあまりにもありがたいので、これがあまりにもその素晴らしくて感謝なので、私たちのその考え方や私たちの行動や私たちの言葉が変わるんですよ。聖霊がこのことを本当に腹に落としてくれて、あなたは神から正しいと認められてるって、あなたは神から清いものとされてるって、あなたはイエス・キリストと同じだけの清さと正しさが与えられていて、今死んだとしてもイエス・キリストと共にいるんだという、この事実を、この真理を聖霊が私たちに教えてくださるんですよ。それが私たちの心に本当に迫ってきて、受け取るときに、信じますというときに、私たちの世界はガラッと変わりますよ。もうこんな私もうどうしようもないとか、私なんかどうせもうこの天国のギリギリ端っこにでも入れてもらえればいいんですよみたいな、そんなぐちぐちしないんですよ。堂々とイエス・キリストと一緒に真ん中にいていいんですよ。許されてるんですよ。それがイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められることですよ。悪魔は聞いてきますよ。お前は本当に正しいのかって。お前は本当に清いのかって。その時に、ああ、そうだって。言ってやればいいんですよ。私は清くないって。私は罪だらけだって。だけど、イエス・キリストが私の罪を負って私の代わりに罰せられたので、それを信じる信仰によって私は正しいと認められるんだって言ってやればいいんですよ。そして感謝するんですよ。感謝を忘れちゃいけないですよ。ただほわんと私天国に行けますみたいな、そんなのってもうすぐに攻撃されて終わりですよ。毎回毎回感謝するんですよ。毎回毎回喜ぶんですよ。毎回確信を与えていただくんですよ。そしたら無意識のうちに御霊の実が結ばれていくんですよ。無意識のうちに神を慕うようになるんですよ。無意識のうちに神を愛し人を愛するようになるんですよ。この地上にいる時からイエス・キリストと共に同窓会に参加することができるって、神の国で、そしてその後にある永遠の世界でイエス・キリストと共にいることができるということを確信するんですよ。私そこに行きたいんですよ。ここにいる誰一人として欠けることなくそこに行きたいんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によってそこに行けるわけだから、それを保っていることができますように祈ります。天の父さん、この罪人の私を、汚れに汚れまくっている私を、憐れんでくださって、私が黄泉に下って、正しくない者たちと共に、悪魔と一緒の罰を受けることがないように、恵みを施してくださったこと、あなたの御子を私に与えてくださったことを心から感謝します。イエス・キリストを信じる信仰によって、その信仰でさえあなたからのプレゼントだとあります。それを受け取ったがゆえに、本当に恵みのゆえに、私の罪が許されて、イエス・キリストと同じだけの清さ、正しさが与えられ、私が死んだ後も、イエス・キリストと共に、イエス・キリストがおられるところで、キリストによって正しいものとされた者たちと一緒に同窓会できることを、喜んで、平安でいて、楽しんでいられることを心から感謝します。 どうぞ日々の生活の中で、そのイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められたということを、本当に何度も何度も何度も反芻して、味わっていることができますように。あなたに感謝して、そのことを喜んで、平安でいられますように。そして自然とあなたを愛し、互いに愛し合うという実が結ばれるほどに、このあなたの恵みを、イエス・キリストの福音を何度も味わうことができるように、私たちをお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。